あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健です。今回のテーマは、周りの影響を受けずに結果を出す人の共通点です。僕自身も含めていろんな人たちを見てきましたが、やっぱり結果ってなかなかコンスタントに出るわけではありませんよね。まあ、そういう意味では、どういう状況でも結果を出せる人の特徴について今日はお話をしていきたいと思います。僕が選んだのは、目標地点がはっきりしているということを最初に強調したいと思います。この目標地点がはっきりしているっていうのはどういうことかというと、例えばカーナビで言いますと、東京駅から新宿駅に行くっていう時に、なんとなく西の方かなとかっていうんだと、たどり着けませんよね。で、そして、東の方に行ったり、北の方に行ったり、南の方に行ったり、そうやって人はぐるぐる迷うわけですが、例えば電車の例で行くと、西に行っても、そして、東に行っても、北に行っても、南に行っても、最終的に新宿に行くってことがはっきりしてれば、東京駅から新宿に行くことはできると思います。けれども、自分がどこに行きたいのかわからなければ、新宿駅に行くのはすごく難しい。まあ、こんな当たり前のことを言ってるようですが、じゃあこれ人生っていうので考えてみましょう。今30代、40代、50代、いろんな人たちから相談を受けますけども、まあ、20代はなかなかまだ自分の人生に迷っているのでいいとして、40代、50代になっているのにもかかわらず、これからどうやって生きていったらいいかわからないっていう人たちがたくさんいます。例えばこれからお金持ちになりたいのか、あるいはお金にあんまり恵まれないけども自分のやりたいことを中心に行きたいのか、あるいは自分が本当に愛する人を見つけて家族を持ちたいのか、あるいは一人になるかもしれないけど海外に行って気ままに生活したいのか、これを言ってみれば東なのか北なのか南なのか全然違う方向なんですよね。っていうのは自分で海外で一人で気ままに行きたい、言いながら家族も欲しい。そして安定的な仕事も欲しい。これは両立するのは難しいわけです。けれども多くの人たちは、この人生で東に行くのか、南に行くのか、北なのか、西なのか、こういったことをですね、全然理解できないまま、目標地点を定められない。なので、例えば、マイホームパパに会ったら、ああ、いいな、ああいうのもいいな、と思ったりとか、あるいは自分が企業をやって成功してる、そういうふうな仲間にですね、10年ぶりに再会してみたら、やっぱり企業もいいな、っていうふうになったり、そして、サラリーマンの友達と話をしてたら、やっぱり会社辞めない方がいいなっていうふうに思ったり、たった一週間の間でも意見がコロコロ変わったりします。まあそれだとですね、最終的にどこに行きたいのか、よくわからないまま、時間だけが過ぎていく、こういったことにもなるのではないでしょうか。そういった意味で、周りに影響されずに、本当に自分のやりたいことを追いかけられる人っていうのは、ブレがない。自分はこっちに進むというふうに決めている人です。まあそうは言ってもですね、人間だものというか、なかなか決められないのも、もう私たちじゃないでしょうか。例えば、将来経済的に成功したいと思いながらも、でもやっぱり個人的な時間も必要だよなと思ったり、家族サービスもしなくちゃなとか、いや、資格試験も勉強してみたいなと思ってるうちにですね、あっという間に5年、10年経ってしまう。そうして今35になっちゃった。あるいは45になっちゃった。もう50になっちゃったって人は多いのではないでしょうか。僕のベストセラーのシリーズに、なんとか年代の、例えば20代にしておきたい17のこととかっていうのが今シリーズで230万部売れてるんですけど、この本のですね、執筆のためにたくさんの年代の人たちと話をして、取材をして、その人たちの人生を聞きました。例えば30代にしておきたい17のことを書いた時には、40代、50代、60代の方たちに聞いて、30代、あの時やっときゃよかったなって思うことって何ですかってことを聞いて、それをまとめたのが、それぞれの本なんですが、その時にですね、60代、70代の、独身の人に聞いたことがあります。あなたは一生独身主義者で、結婚なんかしなくてもいいと思って、この30年過ごしてきたんですかって言ったら、9割5分ぐらいの人たちが、いや、そんなことないです。もう、いずれ、いい人が出たら、結婚したいっていうふうに思ってましたよ。でもたまたまなんていうか巡り合わせというかいい人に出会わなかったので今60代ですけど一回も結婚せずに今に至ってます。まあそういう人たちがたくさんいました。ということは経済的自由が欲しい、パートナーが欲しい、あるいは海外に移住したい、まあそういった明確な目標がなければなんとなく今いる環境の人たちに影響されながら生きることになるっていうのが 一般の人たちの生き方です。それから例えば、起業したい。あるいは海外に住みたい。あるいは自分で何か作家とか、あるいは音楽家とか、自分の才能とか才覚を使って人生を生きていきたいというふうに思うのであれば、それは大多数の人たちの生き方とは違うわけです。なので、もし本当に自分がこういう生き方をしたいっていうのがはっきりしているのであれば、そこに目標を設定しなければ、気がついたら作家になってたってことはなかなかありません。これ言ってみれば散歩してたら気がついたらエベレストの頂上に立ってた。こういうふうにはならないわけですよね。まあ、高尾山ぐらいなら気がついたら登れるかもしれませんけど、けれども、例えば3000メートル級の山に気がついたらついてるってことはないのではないでしょうか。そういった意味で、今日皆さんにお伝えしたいのは、あなたが普通の人生を生きたければ、普通にしてるだけで、なんとかたどり着ける場所はいっぱいあると思います。けれども、もしあなたが行きたい場所がちょっと特殊だったり、変わってたり、普通とは違う道なのであれば、やはり積極的に設定しなければ難しいということですよね。これは例えば富士山に登るってことであれば、ある程度足腰が丈夫で、そして膝とかそういうのが故障してなければ、健康的な人だったら登れると思います。まあ、もう冬は別かもしれませんが、夏の富士山であれば、ほぼほぼ8割9割あるいはほぼほぼ 100% の人たちが登れるんじゃないでしょうか。けれどもそのためには例えば B さんでは難しいですよね。なので登山靴を買うとか、ちゃんとした靴下を履くとか、その服装とかお水とか、そういう装備を一通り、まあ例えば Google で検索する程度で十分だと思いますが、そんなトレーニングしなくてもできるのではないでしょうか。ハーフマラソンとかぐらいだったらできると思いますが、あれ10キロマラソンなら普通あんまり練習しなくてもできると思いますけど、僕の友達でいきなりフルマラソンに一回も練習もせずに新しい人に借り、走って20キロぐらいで棄権したのがいましたけど、やはり多くの人たちがマラソンって体験してると思いますが、42キロ走り切るっていうのは普段全く練習してないと相当難しいと思います。そういった意味であなたが普通の人がそんなに簡単に実現しないところに行きたければちゃんとした準備が必要です。かといって例えばそれが大学院に合格するとか年収何億も稼ぐとか、そういったものでなければ大抵のものであればちょっと練習したりちょっと準備をしたらそれは実現可能だと思います。ただ自分で目標を定めたらそれにとって必要なことを準備したりとか、どれぐらいお金がかかる、どれぐらい準備をしなくちゃいけない、あるいは専門家の知恵を借りる、あるいは行ったことがある人、やったことがある人に聞いてみる、そういったことをやらないとやはり比較的簡単に見えることでも難しいと思います。これは例えば富士山に登るってことも、例にしてみても、普通の運動靴で登れないことはないけども、例えば帰り、その運動靴で帰ると膝がガクガクくるとか、まあ、そういう副作用があるわけです。だからあなたがもし本当に面白い人生を生きたければ、そして周りに影響されずに次々に自分の夢を叶えたければ、やはりまず自分がどこに行きたいのかっていう最初の目標地点を設定する必要があります。でもこれはカーナビと一緒で、一旦目標地点さえ設定されればそこから現在地の距離がある程度割り出すことができます。そしてそこに行くためにはどういう装備が必要なのか、準備が必要なのか、そういったことが分かってきます。一つ簡単な例でいきますと、ニューヨークに行きたい、あるいはパリに行きたいというのがあったとしましょう。海外旅行に行きたいって言っても、そもそもアメリカなのかヨーロッパなのかオーストラリアなのかで全然東に行くのか西に行くのか南に行くのかで違ってきます。なのでその辺をまずざっくりでいいですから決める必要があります。そして同時にニューヨークに行くのであれば、今はビザはいりませんがエスタというのに登録しないと入国を認めてもらえません。そしてその前にパスポートというのがあります。残念ながら今8割ぐらいの日本人がパスポートを持っていません。なのでもしアメリカに行きたくてパスポートを持ってなければ、パスポートを取る必要があります。あなたがもしパスポートを取ったことがあるのであればわかると思いますが、パスポートを取ったことがない人であればどうやって調べますか？今は Google 先生という非常に便利なものがあります。なのでそれで調べていくと、どこがパスポートのセンターなのか、どういうものがいるのか、写真はどこで撮れるのか、そういったことが全部書いてあります。けれどもその一個でも抜けると、あなたが将来ニューヨークに行きたいという夢は頓挫することになります。それは例えばパスポート用の写真を撮り忘れた、 あるいは写真と一緒に添える4000だったか8000だったか、そういうお金を添付し忘れた。戸籍謄本を入れ忘れた。まあ、それだけでですね、パスポートが取れなくなっちゃうわけです。なので、めちゃくちゃ難しいわけじゃありませんが、一個でもステップが欠けてしまうと、やはりその元々行きたかった場所には行けないということになります。今、比喩的に話してますが、ニューヨークに行く、これはある程度誰でもできると思います。じゃあ、作家になるというのはどうでしょうか。作家になるっていうのはなかなか難しいことでありますが、不可能ではありません。もしあなたが自分でビジネスをやりたい、あるいは結婚したい、あるいは海外移住したい、どんなことが夢だったとしても、まず自分と、そして夢との間の距離を測ってください。そしてそれに必要なものを調べて、一個ずつそれを、ステップを踏んでいくとですね、あなたが本当にやりたいところに行き着くことはできます。そのステップがより多いか短いかだけの話で、あとはやったことがある人がたくさんいれば周りに聞いてもいいでしょうし、そういった人が少なければ実際にやったことがある人に話を聞いて参考にして、実際にやってみないとそこで初めて足りないものに気がついたり、その時にまた誰かに借りたりもらったり、いうことをですね、する人が出てきます。というわけで、どんな時代でもどういうことがあっても周りに影響されずに自分の夢を叶える人の特徴について話をしました。さあ、ここで IQ 的な分析、EQ 的な分析をしたいと思いますが、 IQ 的な分析、当たり前なんですが、自分がやりたいことがあったとしたら、それを定めなければ気がついたら作家になってったことはなかなかないと思います。そのために IQ 的にはステップの数、例えば作家になるためには34のステップをくぐらなくちゃいけない。そしてそれをさっき言ってたパスポート写真を撮らなかっただけでももう実現不可能なわけですよね。なのでそれを着実に詰めていく必要があります。EQ的には多くの場合、ああ無理かなとか、めんどくさいなって気持ちが出てくると思います。例えばニューヨークに行こうと思って、ニューヨークに行くこと自体にはワクワクするんですけど、戸籍謄本等のめんどくさいなとか、あるいはバイトでまたそのパスポート代に払う8000円を貯めなくちゃなとか、写真どこで撮れんのかなとか、もう少し痩せてから撮りたいなとか、なんかそんなこと考えてると時間がどんどん経ってしまったりしますよね。そういった意味でめんどくさくなったり、なんかもうちょっとニューヨーク無理かもと思ったりとか、あるいはニューヨークでなんか銃の乱射事件があって、怖っ、もうそんなとこ行くのやめようっていうふうに思ったり、そうやってですね、夢を諦める人たちがたくさんいます。なので永久的にもですね、どうしてもやっぱりそこに行きたい、それをやりたい、そういう世界を見てみたいっていうふうな自分の情熱っていうか、やりたいっていうのが高まらなければ、大抵の場合、せっかく永久的には27のステップまで来たのに、あと3つで止まってしまうという人たちは実にたくさんいます。なので、IQ 的にも EQ 的にもクリアになって、初めて自分の夢っていうのが叶うと思います。この人生の生き方には2つしかないということを言った人がいました。1つは自分の夢を生きる。もう1つはそれ以外か。っていうふうな格言がありましたけど、あなたには何か夢がありますか？もし少しでもやりたいと思うものがあるとしたら、ぜひそれに挑戦していただきたいと思います。さて、お楽しみのハッピーマネーワークですが、わかりますよね。あなたがこれからやりたいなと思っていること、さっき言ったカーナビに入力したい先って何でしょうか。それは結婚でしょうか、彼氏とか彼女を見つけることでしょうか、独立でしょうか、転職でしょうか、それとも親から独立して自分のアパートとかマンションを借りることでしょうか、自分の CD を作ること、自分の作品を作ること、個展を開くこと、自分のブログを開設すること、本を書くこと、海外移住すること、海外旅行に行きたい、世界一周したい、まあ、いろんな夢があると思いますが、それは小さい大きい全く関係ありません。あなたがやりたいこと、それをですね、ぜひここに書き込んでください。僕は人の夢を聞くのが大好きで、そして人の夢をサポートする、これがもっと大好きです。あなたの夢、どんな夢か教えてください。このコメント欄にぜひ書き込んでください。そして誰かのコメントを見て、ああ、それいいなと思ったら、自分も、俺もとか私もそれやってみたいっていうことを書くだけで、あなたの人生の何かが動き出すと思います。ぜひコメント欄にあなたの夢を書き込んでください。あなたのお金を笑顔にする、幸せのお金の専門家、作家の本田健でした。いつもご視聴ありがとうございます。もしあなたがお金についてもっと学びたいということであれば、お金の通信コース、令和版というのを用意しています。 岡田の通信コース平成版というのを20年前に作ったんですが、これをですね、2万人近い方が受講されています。今回、令和版ということで新たに新しい時代のお金とどうやって向き合ったらいいのか、何を学べばいいのか、こういったことが学べるようなコースを作っています。無料で学べる1時間15分の動画を用意してますので、ご興味のある方はこちらから見てください。